参考書の賢い選び方と使い方。その1。わかりやすい参考書は優れた教師に匹敵する。あなたの担任の教師はわかりやすく授業を進めてくれますか？家庭教師や予備校講師は別として、学校の教師は自分で決めることはできません。わかりやすい説明をする教師に巡り合えればいいですが、巡り合えなくても大丈夫です。わかりやすい教師の代わりになる存在があります。良質の参考書です。内容が充実し、解説付きの良質な参考書は優れた教師そのものと言っても過言ではありません。現実の教師では授業を進めるスピードについていけないことがあります。人ですから機嫌に波がありますし、授業中に疲れてもなかなか休憩を入れにくいです。しかし参考書ならこうした不満を一度に解決できます。参考書は完全にあなたのペースで進めることができます。わからない部分はゆっくり進めることができ、すでに理解できるところは読み飛ばして進めることもできます。人間のように機嫌の波に左右されることもありません。わからなくても怒鳴ることはなく、わかりやすい解説で淡々と教えてくれます。しかも休憩を入れたい時にいつでも休憩が入れられます。優れた教師に恵まれることが一番です。しかし優れた教師に巡り合えなくても、優れた参考書に巡り合うことで受験対策は一気に加速するのです。参考書を優れた教師の代わりにする。参考書の賢い選び方と使い方。その2。参考書があれば授業を受ける時間と場所が自由になる。世の中にはベテラン教師がいます。授業の内容は教師の性格がよく映し出されます。面白くてわかりやすく説明する先生の授業は聞いているだけで楽しいし、未来がパッと明るくなるような気がします。そういう先生に恵まれた人はとてもラッキーですが、一つだけ欠点があります。授業は教室でしか受けられないという制限です。場所が限定され、時間も限定されています。わざわざ学校に行かなければなりませんし、あらかじめ決められている授業スケジュールがあります。場所と時間にタイミングを合わせる必要があり、少し不便ですね。いくら有名でわかりやすい先生の授業でも、教室でしか聞けないのは限定的です。大丈夫です。参考書があれば、こうした不便さは一気に解消されます。優れた参考書を読むというのは、優れた先生の授業を受けているのと同じです。わかりやすい授業がそのまま本になったものが参考書です。参考書があれば、先生のわかりやすくて楽しい授業をいつでもどこでも聞かせてもらえます。時間と場所の制限がなくなるというのは重要なポイントです。まだ太陽が出たばかりの早朝でも、真っ暗な深夜でも問題ありません。たとえ人の入る隙のない満員電車の中でも授業をしてくれます。頼りがいのある先生が24時間あなたのそばにいる。たかだか数千円のお金を払えば、あなたのために徹底的な授業をしてくれます。素晴らしいことだと思いませんか？参考書があれば、時間的、場所的制約から一気に解放してくれます。参考書を使った勉強がはかどる理由はそれなのです。参考書を使って勉強する場所や時間の制限から解放される。参考書の賢い選び方と使い方。その3。参考書を選ぶときに必ず押さえておきたい2つのポイント。世の中には2種類の説明があります。1. わかりにくい説明。 2. わかりやすい説明。わかりにくい説明は理解するまでに時間がかかり、ストレスが多くなります。もどかしく聞いていてイライラします。場合によっては何度聞いても理解できないという内容さえあります。一方、わかりやすい説明は一度聞けば理解できます。教えられる生徒の気持ちになり、図表を使って理解できる言葉を選びながら教えてくれます。本当にわかりやすい説明とは、聞いていて、なるほど、へえ、そうか、という瞬間がたくさんあります。難しいはずの勉強ですが、なぜか元気になります。そうさせるわかりやすさがあり、そう思わせるリズム、進め方、波長があります。それが優秀な教師の条件であり、優秀な参考書の条件でもあります。教え方は重要です。教師選びにおいても教え方が重要であるように、参考書でも教え方がうまい参考書はスムーズに学習も進みます。以上の点から参考書を選ぶポイントも同じです。 1. わかりやすい解説であること。 2. 解説が充実していること。ここにポイントを置いて参考書を選べばいい。たとえ表紙が古臭かったり風変わりであったりしても問題ありません。値段が高くてもわかりやすい解説が充実していれば OK です。参考書の役割は、教科書では理解できない部分を補うことです。そのためには、教科書以上にわかりやすい解説であり、教科書以上に充実していることが条件なのです。解説がわかりやすくて、内容が充実している参考書を選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その4。ロングセラーは、おおむね当たりと考えていい。参考書とはいえ、様々な種類の本が書店に置かれています。昔からある古臭い参考書もあれば、つい先日発売されたばかりの参考書もあります。参考書で選ぶときの一つの基準になるのは、いつ発売されたかという点です。 普通に考えれば最近発売されたばかりの新書の方が時代にマッチして内容も充実しているように思えます。新しいものを好む人や流行を追いかける人はここでつまずきます。発売されたばかりの参考書はまだ実績がないため本当に確かな内容が含まれているかどうかははっきりしません。誤字脱字のような基本的な間違いや場合によっては試験範囲外の内容が含まれていることすらあります。そうなると当然時間や体力の無駄も発生しますね。参考書に限っては昔に発売され現在も売れ続けているものの方が頼りになります。多くの受験生から長年受け入れられ続けているというのは確かな内容であり分かりやすい解説が充実している証拠になります。初版が大昔でもどんなに表紙が古臭くてもやはり一読の価値はあります。ロングセラーにはおおむね当たりと考えて間違いありません。昔からヒットし続けているのは的を射た内容が含まれている証拠になります。内容が充実していて分かりやすく時代に左右されない普遍的内容が含まれているということです。当然のごとく誤字脱字もありません。版を重ねるたびに時代にマッチしていない内容は取り除かれる一方、最新の受験事情を取り入れた内容へと進化しています。解説もより多くの受験生に理解できるよう分かりやすい内容になるよう改善が繰り返されています。そういう意味でロングセラーとは参考書選びの重要な基準の一つになります。もちろん人それぞれですから最終的な判断はあなたの肌に合うかどうかです。自分にとっても分かりやすい解説だと感じればそのロングセラーは買う価値があります。ロングセラーの参考書を選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その後、本のカバーは集中力を奪う。見通しやすいのは本のカバーです。カバーの主な役割は本の美しい外観を演出したり、本屋で手に取ってもライアスクするためであったりします。中にはカバーの上に帯までついているものさえあります。ほとんどの場合、カバーは固定されておらずめくれやすくなっています。頻繁に本をカバンから出し入れしたり、本を開いたり閉じたりするたびにカバーが外れそうになったり破れそうになったりします。集中力を奪います。本をカバンから出し入れしたり開閉したりする回数が増えるほど気になる回数も自然と増えます。長く付き合い続ける参考書や辞書などは使うたびにカバーが気になり余計な振動を増やしてしまいます。硬くて鋭いカバーの場合指を切ることもあります。そもそもカバーは本の装飾するためにあります。カバーがあれば確かに外見上の見た目はいいですがそれ以外に役立つことはありません。なくても全く問題ありません。本を読んでいるときにカバーは完全に見えなくなりなくても支障ありません。こうした理由から本を買ったらすぐカバーを捨てるようになりました。参考書に限らず辞書、小説などの本のカバーも買ったらすぐ捨てます。余計な気を使うのが嫌だからです。実際にカバーを捨てて困ったことはまだ一度もありません。外見が少し地味になるくらいです。むしろ余計なところに気を使わなくなり本への集中ができるようになりました。買ったらすぐカバーを捨てる。参考書の賢い選び方と使い方。その6、本当に集中すれば周りの様子は気にならなくなる。私は今とあるファストフード店で本を書いています。すると私の隣に座っている高校生らしき女性が大きな声で英単語を音読し始めました。英単語をはっきりしたイントネーションをつけて比較的大きな音読をしています。 DISTINGUISHCONSTUTSECUREPREVENT。 しばらく音読を聞いていると大きなため息をつきます。はっ、音読しまくっているので酸欠になりそうなのでしょう。これがもう1時間くらい続いています。音読しまくって酸欠になりそうになりはぁとため息をつきまた音読を始める。隣で聞いているとこの様子が少し面白くて笑いそうになります。すごいなと思うのは隣に私がいるにもかかわらず全然気にしていないところです。変な人だと思われてもいい。私は今それどころではない。彼女の思っていることがよく伝わってきます。おそらく TOEIC か英検などの試験が近いのでしょう。将来は英語の仕事に就きたいから必死になっているのかもしれません。何か夢に向かって一生懸命になっている人は輝きがあります。見てすぐわかります。おそらく彼女はわからないところがあっても積極的に先生に聞きに行くタイプなのでしょう。こういう人が高得点を取り試験では合格します。本当に勉強に一生懸命になったとき周りが見えなくなります。目の前にある勉強しか目に見えていないからです。そういう状態が自分にも過去にあるので彼女の気持ちがひしひし伝わってきます。他の人が恥ずかしいと思うことを堂々とできるところで学力の差が生まれます。日本語を学ぶ外国人はためらわず質問するので上達も早いのと同じです。こうして恥ずかしさを乗り越えている人はきっと試験にも合格します。全く面識のない方ですが隣にいて応援したくなりました。恥ずかしさを気にする余裕がなくなるくらい夢に集中する。参考書の賢い選び方と使い方。その7、参考書の浮気をしない人が受験で合格を勝ち取る。同じ参考書をずっと使い続けていると誰しも必ずあることを感じ始めるようになります。この参考書だけでは物足りない。他の参考書が気になるという浮気心です。 受験への焦りのためか、今使っている参考書だけでは足りないのではないかと不安に駆られます。確かに入門書のような位置づけならさらにレベルの高い参考書が必要です。入門書を踏み台にしてレベルの高い次なる参考書に手をつけるのは正しいステップアップです。しかし、受験に必要な項目をすべて網羅する参考書であるにもかかわらず、物足りないと感じるのは単なる錯覚です。焦っているため足りないと感じるだけ。同じ参考書ばかり使い続けていると飽きてくるだけです。しかも、新しいものが好きな人間は、なぜか新しい参考書の方が良さそうに感じてしまい、浮気心が出てきます。他の本には別のことが書かれているかもしれない。復習も兼ねて別の参考書を使ってみようかな。同じことの繰り返しで飽きた。別の参考書も見てみたい。次のような2種類の人に分かれてしまいます。1. 他の参考書に手を出してしまう人。 2. 参考書を信じて使い続ける人。参考書を変更するか否かが合否の分かれ目です。受験に通用する十分なレベルの参考書なら、実はどれを選んでも大差ありません。参考書によって表現や分かりやすさに多少の違いはありますが、内容そのものには違いはありません。大切なことは問題を解ける知識と理解をインプットすることです。本を変えてしまえば、文章の流れ方、表現、レイアウト、図の配置などが変わってしまうため、一から勉強のやり直しになります。復習の効果が薄れてしまいます。いろいろな参考書に手を出すと、勉強する範囲が広がるだけでなく、どれも中途半端な仕上がりになります。復習の効果が出るのは、同じ本を使った時です。繰り返すことで慣れが出て、身につきやすくなります。脳科学的にも実証されています。これだ、という一冊を決めたら、浮気をせずに最後まで使い続けることです。同じ本を何度も繰り返すときに最大限の復習効果が発揮されます。参考書をコロコロ変えないようにする。参考書の賢い選び方と使い方。その8。入門書レベルは優しいものを選ぼう。参考書にもレベルがあり、入門書レベルのものもあれば応用レベルのものもあります。まずスタートラインといえば入門レベルからですね。そんな数多くの入門レベルの参考書を選ぶとき、アドバイスがあります。入門書の中でも特に優しいものを選ぶのがポイントです。絶対に挫折をしないためです。何事も初めが肝心と言います。欲を出していきなり難しいことをやろうとするのはよくありません。下手にカッコつけて難しそうな内容を選ぶと、すぐ壁に当たって勉強が中断し途方に暮れてしまいます。例えば高校生でも英語が大の苦手なら、中学生向けの参考書から始めても構いません。むしろそうした方がいい。事実、私は高校1年の時、苦手な英語を勉強するために手をつけたのは中学生向けの参考書でした。自分は高校生だから高校生向けの本を買わなければならないというルールはありません。初めだからこそ謙虚になり、少しレベルが低すぎるのではないかと思うくらいから始めた方が結果としてうまくいきます。確実にレベルを上げるために無難な道を選びます。勉強に近道はありません。コツコツした積み重ねこそ勉強の王道なのです。入門レベルの参考書は優しいものから選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その9。優しい入門書から始める真の理由とは、潜在意識をプラスに変えるため。自分では気づきませんが、何かを始めるときには心の声があります。聞こえる声ではありません。思っていたり考えていたりするより、はるかに潜在的な小さな意識です。例えば英語に対して苦手意識があるとします。すると日常の様々な場面において英語から避けようとしてしまいます。英語の勉強と聞くだけで自分には無理だと避けてしまいます。アメリカ人が視界に入っただけで話しかけられたらどうしようと思い、なぜか逃げてしまおうとします。海外旅行も自分にはできるはずがないと思ってしまう。そういう潜在的な部分は、実際の英語の勉強でも大きな影響を及ぼします。初めから苦手意識があるとやっても無駄だ。どうせできないに決まっていると弱気になってしまいます。初めからすでに弱気になっているのは小さなことかもしれませんが、大きな影響へと波及します。だんだん勉強しなくなり、苦手な科目がさらに苦手になります。無意識の声があなたの人生を決めています。弱気を強気へと切り替えることが重要です。勉強を始める際には参考書は優しいものを選ぶのがポイントです。これはすでにご存知のポイントですね。徹底的に基本から始めることで土台作りを確実に進めるのが理由です。しかし、これは建前上の理由です。真の理由とは、マイナスの潜在意識をプラスへと切り替えるためです。優しい問題に取り組んでいると難しくない。これならできそうだ、そう思うことができます。強気になるのが難しければ、苦手意識だけでもなくすことです。これだけでもかなり変わります。確実に解ける問題から始めて、少しずつ成功体験を積み上げることで知らぬ間に意識が変わります。英語の勉強と聞くだけで多分できるはずだと前向きになります。アメリカ人が視界に入っても動揺することがなくなります。海外旅行も英語は得意だから問題ないだろうと考えられます。これこそ優しい入門書から始める真の理由です。潜在意識をプラスに変えることで勉強への抵抗がなくなるのです。 優しい問題から始めて意識を変える。参考書の賢い選び方と使い方。その10。理解が難しい感情や雰囲気は漫画を活用すればいい。入門書レベルでおすすめなのが漫画です。文字ばかりの参考書には抵抗があるなら、絵やグラフが豊富に含まれている漫画を活用することは大いに有効な手段です。漫画では絵柄が中心になるため読みやすくて面白さがあります。絵が中心になって構成されているため直感的に理解しやすい。特に歴史の勉強では漫画は大きな効果を発揮します。登場人物の喜怒哀楽や時代背景など文字だけの説明ではなかなかイメージが湧きにくいです。しかし漫画なら登場人物の表情があり物語の流れや雰囲気が見てわかります。歴史のような時代の流れが中心の勉強は文字より漫画の方が理解しやすい場合が多い。絵を見て直感的に理解ができ、どんな人でも無味乾燥な勉強にも味わいが出てきます。漫画とはいえ、侮れませんね。漫画を活用する。参考書の賢い選び方と使い方。その11。参考書に不明点があれば、買い替えるのではなく、わかる人に聞く。参考書の一部でわからないところがあったとしても、コロコロ参考書を買い替えるべきではありません。もちろん入門書レベルの参考書ならステップアップをするためによりレベルの高い参考書へと乗り換えるのは適切です。また分かりやすい解説がついていると思って買ったけど実は勘違いだったので買い替える場合もあるでしょう。良書を見抜くまでに何度か失敗もあります。そういう理由は妥当です。しかし試験範囲を網羅した参考書なら買い替える理由はありません。試験範囲が十分に網羅されていますから隅から隅まできちんと勉強していれば合格点は取れるはずです。わかりやすい参考書を選んでいるはずですが、やはりわかりやすい参考書とはいえ、理解に苦しむ部分はいくつか出てきます。もし参考書の中で一つや二つわかりにくい部分があったとしても、この参考書はダメだ。買い替えようと思うのは早計です。不明点はなんとか解決して乗り切るようにしましょう。ではその不明点を解決する方法はどんなものがあるのでしょうか。単純です。友人に聞く。先生に聞く。インターネットや辞書などで調べる。知っている人に聞いたり、インターネットで調べたりすればいいだけの話です。意味がきちんと理解できれば、参考書内の分かりにくい解説をあなたの手書きで分かりやすい解説を補足するように加えればいい。こうした手段を使って参考書内の不明点をなくすようにしましょう。合格は限られた参考書を何度も徹底的に復習することで完璧に近づきます。参考書を買い替えるのは本当に最後の手段なのです。不明点は分かる人に聞いて解決させる。参考書の賢い選び方と使い方。その12。本当に使える参考書は2冊買ってもいい。参考書は様々な場所で活躍します。家では宿題をしながら活用しますし、学校では教科書と一緒に使うでしょう。しかし家に置いてあると学校に持っていく必要があります。一方、学校に持っていくと家に持ち帰る必要が出てきますね。面倒だと感じれば同じ参考書を自宅用と学校用とで2冊買えばいい。お金がもったいないと言っている場合ではありません。参考書が一冊しかないと勉強できる可能性が制限されてしまい、その方がはるかにもったいないです。時と場所を選ばず、常に持っていたいものです。場合によっては、お風呂に浸かりながら読んだり、トイレの中で読んだりすることもあるでしょう。お風呂用やトイレ用として3冊目4冊目を買うのもいいアイデアです。2冊目の参考書を買う。参考書の賢い選び方と使い方。その13。解説のない問題集には落とし穴がある。問題集でよく起こりがちな失敗があります。力試しに問題を解いて答え合わせをした結果、いくつか間違ったところが見つかります。正しい正解が分かった後、当然のごとくなぜその答えになるのかという理由を知りたくなります。いわば正解にたどり着くまでのプロセスです。しかし問題集の種類によっては正解しか書いておらず、肝心の解説がないものがあります。せっかく知識の穴を見つけたのはいいですが、答えに導くまでのプロセスや理由が分からず消化不良で終わります。答えが分かっても答えの見つけ方が分からないのでは意味がありません。騙されたという気持ちになります。一度は経験があるのではないでしょうか。もちろん分からなかった部分を後から教科書を使って調べてもいいですが、時間も手間もかかります。ではどのような問題集がいいのでしょうか。やはり解説付きの問題集です。間違った後きちんとフォローのある問題集が理想的です。解説も内容が豊富で分かりやすく説明されているものがおすすめです。時間のロスが小さくなります。間違ったとしてもスムーズに改善できることでしょう。限られた時間の中でスムーズに勉強を進められるようになるのです。わかりやすい解説がついている問題集を選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その14。参考書をきれいに使っているうちはまだ本当に活かしきれていない。参考書を使うとき汚れないように使ったり折り目がつかないようにしたりしている人がいます。 参考書が一番嫌がる状態は新品のようにきれいに使ってもらうことです。大切に使おうとする心がけは素晴らしいですが、そもそも参考書をきれいなままにする必要もありません。きれいに使ってもらうためにあるのではなく、あなたの合格を支えるためにあります。きれいに使うよりボロボロになるまで使ってこそ参考書は喜びます。参考書が汚れることに抵抗を持たないでください。参考書をしわ一つなくきれいに使っているうちは、まだ本当に生かしきれていないと思っていい。本気で参考書を使い始めると、必ず手垢がついて汚れます。折り目がついたり、シワが寄ったりします。ついには、ページが破れてしまいます。そのくらい使えば合格です。それこそ本当に活用している、役立っているという状態です。見た目はボロボロでも参考書は喜んでいます。そもそも汚れたとしても文字が読めなくなるわけではありません。折り目やシワになっても文字は読めます。破れてしまえばセロハンテープで留めればいい。本当に汚れすぎて文字が読めなくなったり、破れて本が原型をとどめていなかったりする場合は新しく買い替えればいいのです。ボロボロになるまで参考書を使う。参考書の賢い選び方と使い方。その15。なんとなく意味がわかる単語こそ実は注意が必要。文章は読んでいると時々未知の単語に遭遇します。高校生くらいのレベルになると教科書の解説の中でさえそれなりに難しい単語が登場します。右翼の人たちが国会審議での鍵を握る。アパレル業界の人には喜ばしい状況だ。清廉潔白の事実を証明したい。豊臣秀吉の行った検知を何というか。化学反応に伴って中華熱が発生する。さて、この文章に登場した右翼、アパレル、清廉潔白、検知、中華熱の意味をはきちんと説明できるでしょうか。完全に意味がわからない単語ならまだ救いです。全く意味がわからなければ調べようと思います。辞書などを使って調べれば単語の意味はきちんとわかります。問題なのは文脈からなんとなく推測できる単語です。全くわからないわけではありません。とはいえはっきり意味が説明できるほど理解しているわけでもありません。文脈の前後から意味がなんとなく理解できてしまい納得することがあります。しかも解説を読むとこれくらい知っていて当然だよねと言わんばかりで注釈もなく突然登場します。余計に他人に聞くのは恥ずかしく思いそのまま流しがちになります。ここを見落としやすいです。もちろんなんとなくで理解していますから誤解した意味で理解しているかもしれません。そういう時に間違って理解していることをなかなか本人は気づけません。間違っていることでも正しい内容として覚えます。笑えるようで笑えない話です。こういう言葉をなんとなくで理解していると、いくら参考書が良書であろうと思わぬところでつまずきます。理解が浅いままだったり、場合によっては誤った内容で理解してしまったり、ということさえあります。わからないようで、なんとなくわかる単語は曖昧のままにせず、確実に意味を確認してから押さえていきましょう。意味が曖昧なら、勉強の足を止めて、きちんと調べます。辞書やインターネットなどを使えば、多くの時間はかからないはずです。紙の辞書が重くて持ち運びが不便なら、電子辞書を一つ買っておくと便利です。そこにお金を投資するのは十分な価値があります。曖昧な言葉をそのままにしておかないようにする。参考書の賢い選び方と使い方。その16。教科書が主役。参考書は脇役。私は社会人になった今でも時々書店の受験コーナーに立ち寄ります。その度に最近の参考書は大変よくできているので驚きます。高校生向けの今年の出来事の総まとめといった本は某大学教授が書いた本よりはるかにわかりやすくてためになります。読みやすい文章だったりわかりやすい図表があったりして見ているだけで面白い。自分が学生の時にこういうわかりやすい参考書があれば勉強もやりやすかっただろうな。今の受験生が羨ましくなります。わかりやすい、読みやすい、面白い。三教師が揃って勉強の調子が良くなるとだんだん教科書から参考書へと偏りがちになることがあります。気づけば勉強の中心が参考書になっていたということがあります。確かに大手から出版されている参考書はわかりやすく、読みやすく、面白いものが多い。しかし、やはり勉強の中心は教科書です。教科書こそ正規の試験範囲であり、文部科学省からの認可が下りているものです。教科書を中心に進め、わからないところを補うために参考書で補うというスタンスです。教科書が主役。参考書は脇役。当たり前と思うかもしれませんが、日々この役割分担がぶれないように進めていきましょう。教科書を中心に進め、わからないところを補うため参考書を参考にする。参考書の賢い選び方と使い方。その17。理解できない原因はあなたにあるのではなく、説明する側にある。私はできるだけ読者に理解できるようなわかりやすい文章を心がけています。もし読者が理解できないなら私の責任です。専門的な言葉や省略した言い方などに問題があります。専門用語も当たり前のように使ってしまうのはよくありませんね。自分が当たり前だと思っていることは省略した言い方になってしまいがちです。 専門用語や省略が説明をわかりにくくさせ、読者の理解を妨げている原因になっています。読者が悪いということは一つもありません。私がいけません。知っている人から知らない人への立場ですから、知らない人の立場に立つことが仕事だと思っています。これは参考書にも当てはまります。参考書を書いている人はその専門分野に長けたプロです。知っている人が知らない人へ向けて教えています。もし読者が一生懸命に理解しようと努力しているにもかかわらず理解できないなら、悪いのは説明している側です。専門分野を熟知した専門家は難しい言葉を当たり前のように使ってしまい、説明も省略が多くなります。これくらいは当然知っているだろうという前提で考えてしまうからです。事実そういう読者のことを考えずにいる著者はいます。知らない人の立場になって考えて説明するという努力が足りない。知っている人は単に教えればいいわけではありません。わかりやすいという付加価値をつけて教える必要があります。それが優れた教師の条件です。知っている人が知っていることを口にするなら難しいことではありません。本当に難しいことはいかにわかりやすく説明するかです。ここが教師の実力を発揮する瞬間です。良い参考書と言われる条件になります。説明が効いてわからないときに自分を責めすぎないようにする。参考書の賢い選び方と使い方。その18。自分が重要だと感じる部分は必ずしも重要とは限らない。私はこれまで大学受験や各種試験の勉強をした経験から一つ思ったことがあります。あなたが失敗する前にぜひ知っていただきたいので、この場を借りて紹介します。参考書には2種類あります。1、説明しか書かれていないシンプルな参考書。2、あらかじめ重要な部分が強調されている参考書。参考書の中には丁寧なことに初めから太字やカラーで重要部分を強調しているものがあります。重要部分が太字になっていたり、赤色で蛍光ペンが引っ張ってあったりなどして強調されている参考書です。私は色がついていると派手でなんとなく読みにくいなという理由から、当初はシンプルな参考書を選んでいました。文章を読みながら自分が重要だと感じる部分には好きな色で蛍光ペンを引っ張ったり枠を作ったりして強調していました。これがとんだ失敗でした。結論から言えば、初めから色がついていたり太字になっていたりしている参考書を選ぶべきでした。自分が重要と思って蛍光ペンでチェックした部分は出題されず、チェックしていない部分の方が出題されたからです。この時ふと気づきました。自分が重要だと感じる部分が試験における重要部分とは限らないということです。学び始めた学生ですから、どこが本当に重要なのかわかりません。ここが出題されるのではないか。ここが重要そうだな。このあたりがポイントかな。推測しながら蛍光ペンを引くことになります。これはとても危険です。往々にして認識がずれていることがあります。自分がそう思っているだけかもしれません。一方、初めから強調部分がある参考書の場合、どの部分が重要なのかが一目でわかります。しかも外れることはありません。参考書の著者はその科目に長けた専門家です。長年にわたって試験を研究し、試験に出る部分や押さえておくべきポイントを熟知しています。そういう専門家が考える重要部分が初めから強調されている参考書の方がはるかに頼りになります。重要部分が一目でわかるので、受験生は大変助かります。しかも初めから強調表示がされているため、後から蛍光ペンで線を引くという手間からも解放されます。時間と労力の節約にもなる。そうした理由から参考書を選ぶときには最初から強調されている参考書を選ぶことをお勧めします。初めから強調されている参考書を選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その19。コピーをして抜き出せばよく覚えられる。高校2年の頃、教室は2階にありました。1階には文具店があり、コピー機も置いていました。近場ということもあり、そこに置いてあるコピー機はよく使っていました。毎日使っていたような気がします。はじめはコピーの方が持ち運びに便利だろうなと思い、軽い気持ちで使っていました。参考書の1ページを抜き出してコピーして、電車の中や休み時間など時間のある時に見返していました。すると思わぬ効果があることに気づきました。なぜかコピーしたページに限って、いつもより頭に入ることに気づきました。コピーを取るだけですから、参考書に書いている内容と違いはありません。しかし、コピーで抜き出すことで、抜き出した部分に対して集中が向きやすくなり、頭に入りやすくなります。虫眼鏡で太陽の光を集めているようなイメージです。覚えよう。理解しよう。とする集中力が抜き出したページに集まるため、強い力を発揮します。コピーを取ると、持ち運びが便利になります。紙1枚ですから、折りたたんでポケットにも入れられますし、重いと感じることもありません。通学中の電車の中、些細な待ち時間、お風呂やトイレという場所への持ち運びが可能になり、復習回数が自然と増えます。汚れたり、シワシワになったりすれば、またコピーをすればいい。そうした心理も働き、結果としてよく頭に入るのでした。覚えた1ページは、コピーして抜き出す。参考書の賢い選び方と使い方。その20。 試験班に網羅した長期用の参考書。理解を重視した短期用の参考書。参考書を大きく分けると2種類あります。1、試験班に網羅した長期用の参考書1冊。2、苦手分野を克服するための短期用参考書複数。まず、前提として、基本的に教科書を中心に進めながら、脇役として参考書を使うことを忘れないでください。まず、試験班に網羅した長期用の参考書を揃えましょう。大手出版社の昔からロングセラーになっている一冊です。有名ですから、比較的にすぐ見つかることでしょう。これは、可能な限り一冊に絞り、合格するまで変えるべきではありません。合格する日まで、ずっと手元に置き続けたい一冊です。もちろん、これ一冊で済ませることが理想です。しかし、やはり参考書一冊では物足りない場合は他の参考書を加えます。それが苦手分野克服用の参考書です。苦手な分野が克服できるまでの短期的な参考書として位置づけてください。ページが少なくて徹底的にわかりやすい本を選ぶといいでしょう。最後に繰り返しになりますが、やはり参考書の種類はむやみに増やすものではありません。これだという参考書をいくつか決めて繰り返し復習することが一番です。長期用と短期用の参考書を揃える。参考書の賢い選び方と使い方。その21。受験は競争だ。電子辞書でスピードに差をつけろ。教科書以外で勉強に必要なものといえば参考書の他にもう一つあります。辞書です。英語辞典、国語辞典、歴史関連の用語集など必要です。はたまた古文用の辞書や生物の用語辞典など様々です。ページ数が多いため重いのが特徴です。重さは勉強するときのやる気を奪います。重いとへこみます。紙の辞書一冊カバンに入れると急に重くなり疲れやすくなります。カバンを持ったり重い辞書を机から出し入れしたりするのは体力を使います。ページ数が多いため知りたい言葉を探すにも時間と体力を使います。一回は小さなものでも調べる量が多くなればなるほど塵も積もれば山となります。結果として勉強をする体力まで奪ってしまいます。しかも英語の辞書、歴史の辞書、国語の辞書など複数の辞書を持つなんてあまりに重すぎです。しかし、やはり、勉強の時には、辞書は欠かせませんし、知らない単語や曖昧な用語を放っておくわけにもいきません。そこで、おすすめするのが、電子辞書、です。紙の辞書を持つのは、もはや、時代遅れです。一昔前の古風な人なら、紙の辞書が一番、と言いますが、時代は、変わったことを受け入れましょう。重要なのは、スピードと、効率です。受験は、競争ですから、他の人より、早くて効率よく勉強を進める必要がありますね。科学技術の発達によって、高性能な小型電子辞書が登場しました。ためらいなく受験勉強に取り入れることです。電子辞書を使えば一瞬で調べることができます。カリーノも特徴です。勉強が飛躍的にはかどります。もちろん国語用の電子辞書や英語用の電子辞書など科目別に分けてもいいでしょう。可能なら複数の辞書が一つにまとまった一体型の電子辞書も視野に入れましょう。とりあえず広辞苑が搭載されているものがおすすめです。国語辞典と百科辞典を兼ね備えた画期的な辞書として有名です。国語辞典の役割はもちろんのこと、ことわざ、四字熟語、有名な歴史上の人物名や出来事なども含まれています。ちなみに私も広辞苑の愛用者です。もちろん高値ではありますが、その価値は十分あるでしょう。電子辞書はスピードと効率の鍵を握るのです。紙の辞書より電子辞書を持つ。参考書の賢い選び方と使い方。その22。分量の多すぎる参考書は挫折しやすくなる。参考書を選ぶときにあまり分量が多いものを選ぶと失敗します。分量が多い本は同時に重くなるのもよくありません。もちろん十分な学力があり、より難しい内容のものに挑戦したい人はいいでしょう。しかし、よほどやる気がある人を除き、普通の人がいきなり分厚い参考書を買うと挫折する確率が高くなります。こんなにたくさんの勉強をしないといけないのか。勉強を始める前から弱気になってしまいます。往々にして分厚いものは分量が多いため全てを読み切ることが困難です。しかも分量が多いほど全てを読み切れない消化不良が発生しやすくなり、やり残しという悪い印象が残ります。やはり最初は全てを確実にクリアできる薄い参考書から始めるといいでしょう。分量は少なくても結構です。手にした参考書が薄くて軽いとこれくらいならできそうだと思います。そう思えただけでもプラスです。気持ちの問題ですが、勉強への意気込みに大きな影響を及ぼします。確実に理解でき読み切れるものを選んで成功体験に変えましょう。分厚い参考書には気をつける。参考書の賢い選び方と使い方。その23。志望校に合格した人が使っていた参考書を使う。あなたの志望校がはっきりしている場合、参考書を選ぶときにコツがあります。その大学の合格者に受験時代に使っていた参考書を聞くことです。少なくとも合格している人が使った参考書というのは合格に必要な知識や解説が詰まっている証拠です。すでに実績があります。 合格した人たちが使っていた参考書を選ぶのは大変有効な情報になるはずです。例えば、A 大学の合格者たちが使っていた参考書に同じ表題のものが出れば、かなり頼りになる参考書と考えていいでしょう。山ほどある参考書の中からどれを選ぶべきかを判断する有効な情報の一つになるはずです。また、合格した人たちと同じ参考書を使っているという安心感も得られます。合格した人が使っていた参考書を使っていると、着実に合格への階段を上っているイメージが湧きます。この参考書を使えば、きっと合格できる。そうした安心感を得ることができ、勉強へのやる気にもつながることでしょう。もちろん、完全に全てを鵜呑みにするわけではありません。やはり人によって個性がありますから、最終判断は実際に自分が見ていけそうだな、と感じるものも選びましょう。ぜひ参考書選びの一つの基準に加えましょう。合格した人が使っていた参考書情報を手に入れる。参考書の賢い選び方と使い方。その24。インターネット書店の書評を最大限に活用せよ。書店には山のようにある参考書があります。吟味するために全ての本を立ち読みするだけでも時間がかかります。一つ一つ自分の目で確かめるのもいいですが不安があります。使い始めてから思ったより使いにくいなと感じ始めるのではないかという不安です。参考書選びにできるだけ失敗したくない。誰もが抱く不安ですね。私の場合、資格取得の勉強を始める際、いつも最初にすることといえば合格者が使っていた参考書情報を集めることです。これは大学受験の時から社会人になって資格取得をする今でも活用している方法です。いきなり勉強を始めるのではなく、合格者が使っていた参考書の情報を徹底的に集めることから始めます。これには時間をかけます。場合によっては1日以上も時間をかけることもあります。合格した人が使っていた参考書情報はまさに合格の鍵を握る部分ですから、特に力を入れておきたいところです。何人かの合格者がこれはおすすめと意見が一致する参考書があれば信用してもいいでしょう。もし合格した先輩たちが身近にいなければ、インターネット上の書店の書評を使って情報を集めましょう。有名なところでは巨大書店サイトアマゾンです。本の書評を見てこれを使って合格しましたというフレーズを目安にして探していけばすぐ見つかります。その他、インターネット上には中高生、大学受験、予備校生向けに受験情報を集めた掲示板や質問サイトなどがあります。そうした情報サイトを使って探せば強力な情報がすぐ手に入ります。必ずしも正しい評価ばかりではありませんが、他人からの評価や意見は参考書選びの指標になるはずです。インターネットを使って合格者が使っていた参考書情報を集める。参考書の賢い選び方と使い方。その25。参考書選びに失敗するのも勉強の一つ。参考書選びが初めからうまくいく人はいません。もし参考書選びに失敗したら、なぜ失敗したのだろうかということを考えて次に活かしましょう。強調部分のない参考書は選ばないというのも、私が失敗をして得た知恵の一つです。自分が重要だと思ったところは実は重要ではなかったという苦い経験があります。個人が考える重要な部分と試験に出る重要な部分とではズレがあることを思い知らされました。また、答えのみで解説がない問題集は買わないというのも私が失敗をして得た知恵です。見た目はしっかりした問題集なので買ってみました。しかし問題を解いた後、肝心の解説がなく失敗した。と後悔しました。答えはあっても解説がなく、なぜそうなるのかと理由がわからないのでもどかしい気持ちになった経験があります。そういう経験は次から活かしていけばいいことです。失敗するのも勉強の一つです。慎重に選ぶのも大切ですが、失敗したとしてもいい勉強になったと前向きに考えるようにしましょう。参考書選びの失敗から教訓を学び取る。参考書の賢い選び方と使い方。その26。ちょっと難しいと感じるくらいがちょうどいい。入門書レベルに関しては優しくても結構です。しかし入門書を卒業すれば少しずつ難易度を上げることが大切です。入門書を除いて参考書は簡単すぎるとやる意味がありません。知っていること、できることの復習ばかりになります。一方で難しすぎてもよくありません。難解でレベルの高い内容は解説を読んでもついていけません。理想はちょっと難しいと感じる参考書です。問題はわからなくても解説を読めば理解できるというくらいがちょうどいい。解説を読んで理解すればスムーズに進めることができるでしょう。少しだけ背伸びをして少しずつステップアップです。確実かつ着実に学力を上げていきましょう。ちょっと難しいと感じる参考書を選ぶ。参考書の賢い選び方と使い方。その27。頭のいい人が合格するのではなく、精神的に強い人が合格する。受験は精神戦です。受験に勝つ前に自分の精神に勝つ必要があります。勉強中に弱気になってダメかもしれないと思うことがあります。そう思った人はだんだん弱気の心が強くなり始めます。ダメかもしれないからダメだろうに変わり、ダメだろうからダメに決まっているへと落ちていきます。 ダメかもしれないと思っていると本当にそうなります。思っているだけですが、気持ちは重要です。マイナスの気持ちは勉強のやる気の火を消してしまいます。自信がなくなりそうな時、ダメかもしれないと口にしてしまいそうな時、振り払ってください。ダメかもしれないではなく、大丈夫だと考えます。だからこそ受験は精神戦です。気持ちの強さに比例して学力も上がります。頭のいい人が合格するのではなく、精神的に強い人が合格するのです。ダメかもしれないという言葉を使わないようにする。参考書の賢い選び方と使い方、その28。参考書の著者は説明のプロ。上手な言葉を借りて他の人に説明してみる。基本的に参考書は教科書よりわかりやすく書いています。教科書ではよく理解できないのに、参考書ではすんなり理解できます。そもそも参考書は教科書では理解しにくい部分を理解できるようにするためのものです。わかりやすさや解説の豊富さから言えば、教科書より参考書の方が頼りになります。参考書の中には、講師の講義を聞いているかのような実況中継型のものまであります。なるほど。とてもわかりやすい説明だ。上手に例えるな。参考書を読んでいると驚きます。目の前に先生がいるようです。上手な解説に感動することもあるでしょう。上手な解説を受ければ、次はあなたの出番です。あなたが先生になります。自分の言葉であるかのように、参考書に書いてあることを友人に説明してみましょう。もちろん、その参考書の言葉の受け売りではありますが、勉強として個人的に活用する分には問題ありません。誰かのために説明しようとすると、様々な効果が生まれます。自分の記憶を再確認できる。記憶が強化される。記憶の抜けを発見できる機会になる。うまい説明を自分が口にすることで、頭の中が整理しやすくなります。先人の知恵は上手に拝借して、勉強に生かしていきましょう。プロの上手な解説の言葉を借りて友人にうまく説明してみる。参考書の賢い選び方と使い方、その29。向上心のない人と距離を置く。向上心のある人と深く付き合う。勉強しても無駄だよ。なるようにしかならない。勉強なんてかっこ悪い。信じたくないことですが、実際にこういうことを言う人がいます。向上心のない友人と付き合っていると勉強のやる気もなくなります。否定的なことを言われると、やはり精神的にも悪い影響が出ます。できれば、向上心のない友人とは距離を置くようにしましょう。もちろん、完全に縁を切るわけではなく、少し距離を置くという程度で十分です。受験への悪い影響を受けないためです。一方、向上心のある友人とは積極的に付き合いましょう。一生懸命に勉強すれば合格する。やっぱり、勉強は大切。この参考書は読みやすいよ。向上心のある友人と一緒にいると元気になり、自然とやる気まで出てきます。もちろん、勉強の仕方や取り組み方なども参考になりますが、生き方の参考にもなります。もし、そうした友人が身近にいなくても大丈夫です。合格体験記が参考になります。特に、有名国立に合格した人の合格体験記は、人としても手本が多く、読んでいて気持ちを奮起させる効果があります。勉強だけではなく、将来への希望に満ちた言葉が多く、プラスの影響を受けます。参考になるのは参考書だけではありません。人も参考になります。参考書には勉強についてしか書かれていませんが、生き方や志については実際の友人を参考にして学んでいきます。できる限り向上心のある人たちと付き合うようにしましょう。向上心のある友人と付き合い、プラスの影響を受ける。参考書の賢い選び方と使い方、その30。著者に対する信頼関係ができれば、参考書への信頼も強くなる。参考書でぜひ見ておきたいのは、巻末にある著者のプロフィールです。多くの人が見落としがちですが、ぜひチェックしておきましょう。まず見ておきたいポイントは、著者の学歴や経歴です。著者の学歴が高いと、解説の言葉に信用が持てるようになります。大学教師や有名予備校の講師の場合は、わかりやすく書かれた参考書が多い傾向があります。いつも大勢の人の前で説明をする仕事をしているので、生徒の立場になってわかりやすく説明しています。どのようなところでどんなことをしている人なのかという人となりを知ることで、著者が想像できます。さらに、顔写真があればベターです。参考書の言葉が先生が口にしているかのようなところを想像できるようになり、言葉がすっと頭に入ってくるようになります。巻末にある著者プロフィールを読んでいると、だんだん著者への信頼が芽生えてきます。この人の言っていることなら間違いないだろう。著者との信頼関係は心理的な影響が大きい。信頼関係ができれば、同時に参考書内の解説に対する信用も強くなります。言葉を受け入れやすくなり、安心して読み進めることができるようになるでしょう。忘れてならないのは、著者プロフィールにある他の執筆作品です。場合によっては他にも参考書を手掛けている場合があります。わかりやすく説明する著者は他の本を書く場合もわかりやすいです。一度著者への信頼関係ができると他に書いている参考書が読みたくなります。参考書とはいえ著者との信頼関係です。巻末にある著者プロフィールをチェックする。 参考書の賢い選び方と使い方。まとめ。その1。参考書を優れた教師の代わりにする。その2。参考書を使って勉強する場所や時間の制限から解放される。その3。解説がわかりやすくて内容が充実している参考書を選ぶ。その4。ロングセラーの参考書を選ぶ。その5。買ったらすぐカバーを捨てる。その6。恥ずかしさを気にする余裕がなくなるくらい夢に集中する。その7。参考書をコロコロ変えないようにする。その8。入門レベルの参考書は優しいものから選ぶ。その9。優しい問題から初めて意識を変える。その10。漫画を活用する。その11。不明点はわかる人に聞いて解決させる。その12。2冊目の参考書を買う。その13。わかりやすい解説がついている問題集を選ぶ。その14。ボロボロになるまで参考書を使う。その15。曖昧な言葉をそのままにしておかないようにする。その16。教科書を中心に進め、わからないところを補うため参考書を参考にする。その17。説明が聞いてわからないときに自分を責めすぎないようにする。その18。はじめから強調されている参考書を選ぶ。その19。覚えた1ページはコピーして抜き出す。その20。長期用と短期用の参考書を揃える。その21。紙の辞書より電子辞書を持つ。その22。分厚い参考書には気をつける。その23。合格した人が使っていた参考書情報を手に入れる。その24。インターネットを使って合格者が使っていた参考書情報を集める。その25。参考書選びの失敗から教訓を学び取る。その26。ちょっと難しいと感じる参考書を選ぶ。その27。ダメかもしれないという言葉を使わないようにする。その28。プロの上手な解説の言葉を借りて友人にうまく説明してみる。その29。向上心のある友人と付き合い、プラスの影響を受ける。その30。端末にある著者プロフィールをチェックする。